東北大学防災アップデート、今月は災害科学国際研究所災害人文社会研究部門からお二人の先生にご出演いただいています。今朝は歴史文化遺産保全学分野の川内敦史先生にお越しいただいています。川内先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
川内先生のそもそものご研究のテーマというのはどういうテーマなんですか？
私はですね、日本近現代史といって、明治以降の歴史についての研究をしておるんですけれども、特に東北地方を中心とした研究でして、そういう中で災害なんかも捉えるという、災害史であるとか、人々の社会の歴史などの研究をしております。
そうですか、はい。さて今朝はどんなテーマで伺えるんでしょうか？
はい、今日はですね、昨年2023年ですねは関東大震災から100年ということで、その関東大震災が東北地方、特に仙台や宮城にどのような影響を与えていたのか、ということについて昨年東北大学の災害科学国際研究所の方で、展示を行いまして、そのことを成果をお話ししたいというふうに思っております。
はい、仙台宮城にも相当影響があったというのはちょっと驚きました。
そうですね、はい、私たちもですね、今回の展示を準備するにあたって、当時の記録などを調査したんですけれども、これだけの記録が仙台には残っているということを、初めて知って、私たちも驚いたというところでした。
まずその揺れ自体もこの宮城でも、はい、観測されてるんですよね。
そうですね、揺れ自体もですね、大きなものではないんですけれども、当時の河北新報では、報じられていますのは、東北大学の、地震観測所、当時向山にあったんですけれども、こちら の地震計の針が外れるぐらいの揺れがあったと、当時のデータが残っておりまして、それによりますと仙台ではいわゆる長周期振動が発生をしていたということが分かっております。
はい、で、その後もまさにその展示には当時の河北新聞が随分たくさん記事を、掲載してたんだなということが分かりましたが、具体的にはどんな？
そうですね、当初はやはり仙台から300キロ以上離れたところで起こった震災、地震ということで、状況が分からなかったんですけれども、仙台には9月1日震災が発生した日の夜に情報が入ってきて、河北新報で震災東京横浜全滅状況というですね、情報が号外で知らされるという形で入ってきております。ただこの号外はですね、今調査をしたんですけれども、現物デジタルデータ等残っておりませんで、どういうふうに報道されたかということがよく分かっていないんですね。ただ一応ですね、翌日の2日の夕刊に掲載されている記事が号外再録という形になってますので、それがおそらくは、そのタイトルがですね、東京横浜ほとんど全滅というタイトルですので、おそらくはこの記事が1日の夜に号外として回ったと考えられています。
なるほど、はい。その後まさにあの当時は疎開という形も含めて、相当の人たちが東京から、全国に散らばったわけですよね。
そうですね、震災発生直後から多くの被災された方が、鉄道であるとか船であるとか、そういうもので被災地の外へ避難をするということを行ったようで、その数は数十万人の人が、被災地から出たと、で、宮城県でもですね、だいたい9月の2日翌日から翌々日3日にかけて多くの被災者の方が、仙台駅であるとか、また船でいうと塩釜港であるとか、そういうところへ避難してきたという様子も当時の河北新報では報じられております。
はい、
被災した方々は着の身着のままという形で、おそらくは宮城に住んでいる、仙台に住んでいる親戚であるとか知人等を頼って、来られたんだと で、その避難されてきた方々の被災体験ですね、そういうものも大体9月3日以降の家屋新報では非常に多く掲載をされておりました。
なるほど、はい。
大体その体験談ということでですね、どのような形で自分たちが被災したか、避難してきたか、ということが中心なんですけれども、やはりですね、自分たちの身の回りで起こったことをしか当然被災した方々はわからないわけで、中にはですね、不確かな情報であるとか、デマであるとかですね、そういう、ことなんかも口にされて、それがそのまま新聞に載っているという、なので、そうした被災地の混乱なんかも紙面を通じて仙台や宮城には、ダイレクトに直後から入ってきた、そういう様子が当時の新聞を見ているとよくわかるわけですね。
なるほど、はい。でその後、いわゆる支援活動といいますか、救援活動が始まるということでしょうかね。
そうですね、やはりそういう被災地の大変な被害を震災直後から宮城の人たちはやっぱり知ったということで、その直後からですね、多くの救援活動が行われます。で具体的にはですね、今でも想定されます救援物資を集めたり、現金を集めたりということだけにとどまらず、実際に被災地へ出かけていって、救援活動を行うということであるとか、また先ほど言いましたように多くの人たちが鉄道や船で避難してきますので、宮城県内の各駅にはその救護所というものが設けられまして、地元の住民の人たちが、今風に言うとボランティアという形で、その救護所で避難してきた人々に食料を配布したり、休憩してもらったりという形の、そういう避難、支援ですね、などもかなり行われていたようです。
なるほど、はい。やはり100年という節目ということもあって、こういう形の掘り起こしが、宮城だけではなく全国でも進んだようなんですけれども、初めてやっぱり明らかになることも少なくないですね。
そうですね、冒頭にも申しました通り、これだけの記録があって、で当時の100年前の人々がそういう支援活動などを大変行っていたということは、正直驚きでしたし、またこれは災害としてはですね、首都圏で起こった出来事でありますけれども、紛れもなく宮城県仙台の歴史の一コマであるというふうにも言えますね。
はい。展示自体大変充実していたんですが、まだまだ一部に過ぎないということのようで、川内先生としては引き続きご研究を続けられるんですかね。
はい、そうですね、やはりこれだけの災害でしたので、被災直後のみならず、おそらくはいろんな形でこの東北仙台宮城にも影響が及ぼされていただろうというふうに考えますので、少し長期的なスパンでもってこの影響については引き続き追いかけていきたいというふうに考えております。
わかりました。またその続きは来年にでもお伺いできればと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
今朝は川内篤先生にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。